こんにちは、川野ゆうまの豆トークです。今日はですね、コーヒー屋としていいチームにするためにできること、僕がやっていること、そんなお話をしていきたいと思います。まあチーム作りについてのお話ですね。僕はまあ、コーヒー屋をやったり会社をやったりする中でいいチームを作るっていうのが一番大事だし一番難しいと思っています。だからこそまあそこを考える意味があるし、まあなんだろうな、チームがどんどん良くなっている、働いている人たちがどんどんどんどんハッピーになってパフォーマンスも上がっているっていう様子を見るのが僕は一番なんかね嬉しいんですよね。それね、前もちょくちょく話してるかもしれないですけど、性格的に、いつもじゃあ自分の店に行ったら何を見るかって言ったらコーヒーが美味しいかとかっていうよりかは、働いているバリスタたちが楽しそうに働いてるかっていう、まあそこが一番気がかりなんですよね。でまあ、いいチームになっていくためにいろんなことを、まあ、これまでやってきたので、そんなお話をしていきたいと思っています。まあまあまあ、前提としていやもっとできるだろうとか、いやーなんかこうチームとしてね、まだまだっしょっていう意見もね、あるかもしれないし、僕たちももっともっといいチームに、これからなっていく予定なので、まだ発展途中ではあるんですけど、まあ一つの一例として、チーム作りとしてこんなことをやってるよとか、そのくらいチーム作りって大事だよとか、そんなことをね、感じてもらえたらなと思ってお話をしていきたいと思ってます。まずいいチームを作るためにどんなことをやっているかっていうお話をする前に、そもそもいいチームって何なのかっていうところから考えていきたいと思います。まあざっくり言うと、例えばね、まあ長く楽しく働いて、働く人がね、そして働く人それぞれのパフォーマンスがまあ最大化発揮されて、全体として成長しているチームっていうのが僕はまあいいチームなのかなと思います。楽しく働くってすごい大事だと思います。もう働くっていうのはほぼ人生なので、人生の中の例えばなんかワークライフバランスって言ったりしますけど、僕はその言葉あんま好きじゃなくて、働く時間も人生の一部でしょうと、働く時間と、まあ、人生のプライベートの時間っていうのをなんかバランス取る、分けて考える必要なくて、ワークの時間もライフに内包されていて、まあその時間すら楽しいものにすることが人生としては大事なんじゃないかなと思うので、まあそもそも働くことは楽しむものだと思います。楽しくない時間もあるかもしれない、初めてのチャレンジちょっとストレスがあるかかることもあるかもしれないけど、結果として楽しむっていうのは絶対に必要なこと。楽しいからこそまあ長く働くことにつながると思うんですけど、楽しいだけってまあなんか、捉え方によっては中だるみしてるというか、なんか楽しいだけってなんかね、こう楽しいって言葉が広すぎて、捉え方によってはただなんかファンなだけとも、捉えられたらちょっともったいなくて、やっぱある程度こう自分自身やってる意味があるなとか、なんかこう変えられているな、自分も変わっているなっていう実感があって、楽しいな、お客さんに伝わってるな、みたいなことをあってこそのまあ楽しいなのかなとも思ってます。単純になんかこう消費してコーヒー入れるのが楽しい、コーヒー飲むのが楽しいじゃなくて、働いて帰ってくるものも含めて楽しいっていう状態があるか、あるからこそ長く働いていくことにつながるのかなとも思ったりしますね。そのためには働く人の、まあ、パフォーマンスが発揮されていることとか、発揮していることを自分で認識することとか、ね、自分で働いてて、あ、自分はこう働く意味があんなっていう、価値を出せてんなっていう、なんかその認識がすごい大事かなとも思うんですよね。でそれが積み重なって全体としてまあ、成長していく、成長っていうのもなんかちょっとふわっとしてる言葉なんであれですけど、まあ例えば売上にちゃんとつながってとか、例えばなんか目標があったらそれを達成できるとか、お店がなんか展開していくとか、もっともっと多くのお客さんに楽しんでもらえるようなコーヒーショップになっていくとか、まあまあいろんな成長のあり方があると思うんですけど、なんかそういうふうにこういい意味で変化が見える、そんなチームがいいんじゃないかなと思っていて、まあそれをいいチームだと思ってます。でそのためにまあ何ができるかってとこなんですけど、まあ楽しくあるためにっていうと、みんなはどういう瞬間に働いてて楽しいって思いますかね。やっぱりなんか自分の成果が認められた時とか、まあそれは同僚にでもそうだし、お客さんにでもそうだし、社会にでもそうだと思うんですけど、やったことがなんか認められた瞬間は楽しいと思います。で例えばじゃあバリスタの働く姿を想像してみると、店頭に立ってコーヒーを出したお客さんに、 まあ、そのままお客さんがパーって帰っちゃうんじゃなくて、帰る前に一声でもね、まあ、ちょっと会話をしたりして、コーヒーどうでした、エチオペどうでしたとか言って話聞いて、あ、めっちゃ美味しかったです、そうっすよね、コーヒー好きなんですか、普段飲むんですかとか、まあ、何でもいいんですけど、会話してる中で、あ、そこでこの人にコーヒーを作ってよかった、そしてその人は自分のコーヒーで喜んでくれた、ハッピーになってくれたとかね、まあ、もしくはまた来てくれたとか、豆買ってってくれた、もうそれ気に入ったってことなんで、まあ、そういうふうに自分が働いた、まあ、サービス、そして作ったものっていうのがお客さんに認められたっていう実感が得られると、ああ、よかったなって思いますよね。ってことはやっぱりお客さんとのコミュニケーションが必要なんですよ。で、何もなしに帰ってしまうと、自分がやったことがいいのか、働いてる意味があるのか、やりがいがあるのかっていうのがわからないですよね。他者からの評価がわからないんで、まあ、そのためにもやっぱりお客さんとコミュニケーション取るってめっちゃ大事。これはお客さんをハッピーにさせるためにサービスとして話そう、これもめっちゃ大事なんですけど、自分自身に返ってくるんですよ。お客さんと会話をしてサービスをすると、絶対に自分がやったことが何らかの形で評価されるっていうのが分かって、それが、あ、もっとやりたいなと、働きたいな、働いて楽しいなって絶対思うことにつながると思うんですよね。だから、まあ、人としてカウンターに立ってる意味って僕が結構よく話すんですけど、機械のようにさばいたり、オーダーをこなしたり、コーヒー、物を売るんじゃなくて、その人だから、人間としてその人がそこのカウンターに立ってるからこそできるサービスをして、それでその人にお客さんがついていくっていうのは、働く人にとっても健全な状態、お店にとっても健全な状態、コーヒー屋としてあるべき姿だよっていう話を結構するんですけど、それは分解すると、働いてて良かったなとか、まあ、楽しく働くっていうことにバリスタ自身もつながって、結果全員ハッピーだと思うんですよね。お客さんもいいしっていうところが、まあ、コミュニケーション絶対取らないといけない、そうじゃないと評価がわからないっていうところ。もう一つ、その評価ってところで言うと、同僚からの評価もそうなんで、まあ、社内で黙々と黙って働くんじゃなくて、こう、まあ、そんな状況あんまないんですけどね、バリスタ同士声かけ合ってお話しながら、たまにはちょっとね、仕事で、この間このあそこ行ってさ、美味しかったよみたいな、あ、そういうの好きだよねみたいな、私この間おすすめされたとこ行ったんだよ、めっちゃ良かったよみたいな、まあ、そういう会話だけでもその人の飲食の価値観が認められてるとかね、まあ、そういう細かいコミュニケーションめっちゃ大事だと僕は思っていて、僕ら、まあ、お店では別に私語厳禁なわけでもないし、結構まあ喋ってるし、まあ、その喋りすぎも良くないんでね、ちょっとコントロールは難しいんですけど、とか、なんか行ったコーヒー屋とかみんな おすすめしあったりとか、あとは今の良かったよ、めっちゃありがとうとか、今のナイスプレイだとか、あ、話に行ったのすげえ良かったよとか、結構ね、褒めたり、コーヒーめっちゃ美味しいよっていうのを言い合う文化に結構なってきてるかなと思います。もっともっとなっていいんですけど、例えば、まあ、スラックっていうコミュニケーションツールを使ってて、そこで、スラックはなんかこう話す議題によってチャットルームをバーッと部屋を作れるっていう感じなんですけど、例えば店舗の下北のお店についてはこのチャットルーム、コーヒーについてはここ、雑談のチャンネルがあったり、採用についてはここ、いろんな部屋があるんですけど、まあ、そこで今回こんな、お客さん来てこんな対応しましたよとか、今日こんな感じで良かったですよとか、なんかいろいろ、あったこと投稿したりとか、まあ、みんないろんな、ことをずっとね書いてるんですけど、まあ、割とそこで書いてくれたことに対してまずありがとう、やってくれてありがとう、なんか指摘するにしてもまずありがとうっていうとこから結構みんな言える文化になってきてるかなと思ってます。これは結構ね、まあ、文字だけのコミュニケーションがやっぱり店舗間離れたりとか、まあ、僕らだったらウェブオンラインのチームがあったりとか、豆を詰めるメンバーが別にいたりとか、結構こう直接会わないコミュニケーションの方が圧倒的に多くて、で、文字にするとね、よりこう誤解を与えたり感じられ方が固く鋭くなっちゃうんですよ。で、それによるなんか、ミスもよくあって、なんかちょっとこう注意するときとか、人になんか依頼するときとかに言い方がちょっと強くなっちゃうっていうことが過去何回か、まあ、強くなりがちな人とかがいたり、僕もね強くなっちゃうこともあって、そうするとなんかこう受け取る側からしたら、え、ちょっとしんどって思うこともあって、それによるなんかちょっとこう、なんだろうな、コミュニケーションの問題も、まあ、これまで何度も経験してきて、ずっと言ってきたんですよね。まあ、今月に2回隔週で社員ミーティング、僕と社員全員が集まるミーティングを閉店後にやって、直接対面でやってるんですけど、まあ、そういうところで、 まあ、コミュニケーションの、指針みたいなのを僕が作って、まあ、例えば受け取る人がどう、受け取るかっていうのを一度想像してから、まあ、その投げかけようとか、まあ、いろんなこうルールを作って何度も、まあ、それをなんでかっていうと、例えばこういうお願いした時に過去こういうふうなお願いの仕方があったけど、これだとちょっとこういうふうに感じちゃう人がいるよねとか、それによってなんかこう思った通りのことを気持ちよくやってくれないと、自分自身もお願いする側もなんか損しちゃうよねみたいな、みんなが気持ちよくハッピーに動いてもらうっていうのは、まあ、とても大事で、そういう意味だとサービスをするのはなんかお客さんにもサービスっていうかね、まあ、なんかこう、うん、心地よくこう接するっていうことはお客さんに対してもそうだし、同じように同じレベルで、同じチームメンバーに対してもそうだよっていう、そういうコミュニケーションの取り方が絶対大事で、まあ、それによって跳ね返ってくるから、絶対にそこ気をつけようというか意識しようみたいなのを割と繰り返してきた結果でもあるのかなとか、まあそういった文化が根付いて、ありがとうって言ってから何か、物事を議論したりお願いしたりすることが徐々にできるようになってきて、まあ社内での、バリスタ同士のコミュニケーションも、例えば店頭でね、さっき言ったみたいに、なんかこう良かったことあったらその場で言えるようになったりとか、結構それは増えてきたかなと思ってたりしています。うん、まあ、あとはそういう意味では風通しの良さっていうのも、うん、大事ですよね。でこの辺はね、やっぱりじゃあ、うん、当たり前にいいと思うことだと思うんですけど、例えば感謝するとか評価し合うとか、それポジティブな意味のね、ポジティブな評価をし合うとか、コミュニケーションちゃんと取るとか、って大事なことだと思うんですけど、結構こうパッとは何もない状態からはできしにくいもので、やっぱり初めての人とかは話していいものなのか、なんかいいこと思いついたけど、これって提案していいものなのか、もう決まってるから、いやその言うだけ無駄というかね、うるさいこととも思われてしまうかもしれないから、ちょびくびくしながら言わないってこと結構多いと思うんですよ。すごい細かいことでも、ね、例えばこのミルクピッチャーってここに置くべきなんじゃないかと、洗い物した後こうした方がいいんじゃないかとか、お客さんにメニュー豆の説明するときこういう説明の仕方の方が多分自分はいいなと思ってるとか、なんかちょっと細かいことでもこうした方がいいんじゃないかなっていうことあるじゃないですか。でもそれを細かすぎてとか、共有する機会って結構少ないし、言いづらいことだと思うんですよね。そういう意味で風通しを良くするって、まあ僕らももっともっと必要だとは思うんですけど、僕らはまあ店舗でそういうふうに、まあお話し合う、常にコミュニケーション取りながらコーヒー作って出すってことをやってるんで、まあ都度なんかその話が店頭だとできる状態になってるかなと。で店頭のことじゃないことも、みんなでこう対面でミーティングする機会を結構作ってるんで、それによって、まあ、例えば面談をね僕は最初してて、どういうふうな変遷でそうなったかっていう、最初そんなにミーティングはなかったんですよ。まあ、月に1回、社員ミーティングがあったりとか、あとは半年に1回全体ミーティングがあったりみたいな感じだったんですけど、まあそこで、潰しきれない、拾いきれない、みんながいるから、ちょっと話しにくいようなことを個別面談で、なんか気になることないとか言いづらいことないとか、聞きまくって、大体僕はまあなんだろうな、ざるなんで言ったこと大体、あ、いいじゃん、OKOK って感じで、大体採用しちゃうんですよね。で、それは、それで良かったんかなとも思ってて、だって、例えば、その仕事についてって、その仕事してる人が一番詳しいわけじゃないですか。全部僕が判断するって、多分、正確ではないと思っていて、まあ、こういう理由でっていうのはセットで必要だと思うんですけど、これがいいと思うんですよね。これが欲しいんですよね。これがあった方がいいと思うんですよね。こういう仕組みの方がいいと思うんですよね。で、多分その考えてる本人、まあ、現場の人たちが一番正確で的確で合ってることだと思うんで、まあ、基本的にあの提案を全部受けるっていうか、いいねいいねって言って、どんどんどんどんやってったんですよね。それによって多分、まあ、それによってっていうのが一つ、まあ、あ、言ったら提案されるんだ、言ったらいいねって言われるんだって思われて、まあ面談を結構何度も繰り返した後も、もうこのみんなが集まる機会で割と気軽にみんな提案したりとかしやすい感じになっていったんですよね。これってこういうふうに採用次するとしたら、こういう人はこうすべきなんじゃないですかね、僕はこうだと思うんですよねって、なんかこう言いづらいそうなこともみんなの場で気軽に言えるような、状態になって、ミーティングの頻度も上がって、まあ話しやすくなってきたのかなとも思ったりしてますね。結構この辺はめちゃくちゃ大事だと思っていて、 チームごとに、会社ごとに適切なミーティング頻度とか、ミーティング会議体の、まあ、種類とかってあると思うんですよね。僕らは何があるかというと、全体ミーティング、店舗ミーティング、社員ミーティングがあって、あとはまあまあ、やってることに対して、焙煎チームとの、ミーティングが毎週あったり、ビジネスチームとのミーティングが毎週あったり、あとはまあ例えば、コーヒースクールやってるんで、そのスクールのミーティング が各週であったり、あとは経理のミーティングが毎週あったりとかっていう感じで、いろんなミーティングがあるんですけど、まあ毎日何らかのミーティングがあるかなっていう感じなんですけど、まあそのミーティングを何度も繰り返す中で、あ、これはこの頻度がいいなとか、こういうミーティングをもっと増やすべきだなとかっていう風に気づいて、やっぱね、定例って大事ですね。なんか話したいことがあるからミーティングしようって結構起きにくくて、もうその時点ですごい重大な状態になってるはずなんで、気軽にポンと思いついたやつをポンって言える感じの気軽さ、そういう意味だと、もうなんか話すことなくてもとりあえず定例をして、まあ、ミーティングで集まるっていうのはめっちゃ大事なんじゃないかなと思ったりしてます。まあそれを積み重ねてきた結果、定例のおかげで結構言いやすい文化、風通しにもなってきてるのかなとも思ったりしてますね。うん、まあもっともっと良くしたいし、多分これってね、チームメンバー増えていくとよりこう難しくなっていくとか、まあ例えば上下関係がもっと出てきて階層化していくと、新しい人、新人さんが特に、まあ、こう言いづらいって思いやすくなるとも思うんで、常になんかその辺が風通しいかとか、そういう状態になっているかは見ないといけないのかなとも思ったりしてますね。っていうところで、まあやっぱり、コミュニケーションだと思うんですよね、チームって。チームで大事なことって、なので、まあどんな状況でどんな人とどんな内容でどんな頻度でコミュニケーション取るのかっていうのは、めちゃくちゃ大事かなと思うし、その言いやすさのムード作りというか、言いやすくするための仕組みというかね、なんかそんなことを積み重ねて、まあ、もっともっとコミュニケーションを取りやすい、チームにしたいなとも思ってますね。バリスタ感だけではなく、まあお客さんに対してもそう、話すから分かる、話さないと分からないってやつですよね。で、優しくありたいと。で、これは本当に相乗効果だと思うんですよ。自分がハッピーだから人にも与えられる。で、人に与えるから自分がハッピーになると。そんな循環な気がするんですよね。こう、どっちかって抑圧されたり、やらされるとかって、まあ、チームによってはね、ありなのかもしれないですけど、割とでも今の時代って、そういった、まあ、自主性、主体性で自分から与えて、それによって、でも与えられるってことは自分がハッピーじゃないと与えられないですからね。そこを、こう、うまく循環させていくルートに入っていけるといいですよね。なんかそんな気がしています。これはね、なんかチーム作り話外れるんですけど、ご機嫌であることってすごい大事だと思っていて、自分がご機嫌だと、相手もご機嫌になって、で、さらに自分がご機嫌になるんですよ。何の話してるんだって感じですけど、例えば飲食店に行って、高圧的で、より相手もピリピリした接客になっちゃうので、自分もよりもったいないんですよね。なんか、そういうことありません？僕はなんか常に、誰に対してもご機嫌でありたいなって。決してね、なんかこう、低気圧の日とかすげえげんなりするし、なんか嫌なことあった時とか、ストレスある時もあるかもしれないですけど、できる限り自分のご機嫌は自分でとって、そして誰に対してもご機嫌でいることで、結果的にそれが跳ね返って自分の人生を豊かにしてくれるなって、最近大人になってやっとそれ気づいたことなんですけど、はい、それってまあ、仕事する中でもそうなのかなとか、サービス業だと、寄りそうだなと思ったりしてるっていうところですね。まあそういう意味だと、僕がもうちょっとね、店頭に定期的に立ってみんなと直接、新しく入った人から社員の人まで直接働きながらコミュニケーション取る時間ももっと作んないといけないなぁとも思ったり、ちょっとこうタイミング見て毎週何曜日入るとかっていうのを決めようかなとか思ったりも、してるとこなんですけど。あとは、まあ、まあ、待遇面っていうか、そこもまあ大事ですよね。もちろん働きがいだけじゃなくて、仕事ってお金をもらうものだし、この会社にいて安心だなとか思ってもらえるのもすごい大事だと思うんで、例えば給与だったら、できる限り上げてるし、毎年ね、 社員の給料ずっと上げ続けたり、アルバイトも、上げてるんですけど、もうどこまで上げるかっていうのも難しいですけど、僕としては年齢かける1万円以上はなんかこう仕事としたらもらいたいなって思うんで、まあそういった水準で考えたりするんですけど、あとはまあ仕事が忙しいとか、この人だけ大変とか偏ってるってことは全然大いにありえて、なんか誰かが抱えすぎちゃってる、結構それはいつも気にするようになってて、最近なんかこう自分にこう負荷が高いなって思ったりする人ないとか、仕事が偏ったりっていうのないとか、逆にちょっと自分手空いてますよって人ないとかっていうのをずっと都度確認して、社員ミーティングの時にね、でちょっとそれを都度分配、じゃあこれは引き継いでもいいかもとか分配したりとか、あとは急に突発的にとか追加で普段の業務に追加してキャパを超えてというか、普段の業務以上の何かプラスの仕事があったら、それ用の手当を別で出すとか、例えば普段ずっとお店のマネージャーとしてマネジメントしてんだけど、プラスで急にプラス2時間毎週セミナーをやりますとか、したらそのセミナーの分の手当を出すとかみたいな感じで、業務範囲とか業務量の偏りが出たら、まあそれを手当で埋めるみたいなことをやってます。まあ社会保険とかもちろんルールにのっとって入るんですけど、あと何かあるかな、まああとは今はちょっと確実にできてるか分かんないけど、毎年社員旅行をやろうと決めていて、去年は社員全員でバリ島に行きましたね。今年はどこに行くかなって考えてるし、まあ行きたいのはねバリ行きたいし、メルボルンにも、みんなで行きたいんですけど、コーヒー屋巡り、ちょっとどこに行くか考え中だし、どこまでできるかも分かんない、そんな海外でバンバン、何泊も、どこまでできるか分かんないですけど、できる限りそこはね楽しい会をしたいなと思ってるんですよね。なんかそんな感じで、僕はやっぱり楽しそうかなっていうのをすごい気にしちゃうんで、楽しそうじゃなかったり不満がありそうだったら自分が一番辛いんですよね。だからまあいいチームを作りたいなって思うし、いいチーム、まあ、チームがいるおかげで自分にはできないような大きいいろんな仕事をみんながやってくれて進められるなっていうふうに実感しています。で、まあ、これってなんかチームの良し悪しって絶対に、まあなんか例えばうちだったら代表が決めると思うんですよね。なんかそればっかりはチームの在り方とかムードって、そればっかりは新しく入った人が意識高かったとしても、いいチームにしたいんですよってなったとしても、結局最終責任者の指針が変わんないと結構チームが劇的に良くなるって起きにくくて、でそのためにやっぱりチーム作りとか人が心地よく気持ちよく働くってすごい一番大事なんだなって思うくらい、何かがあったり最初からその意識でやったり、逆に痛い目を見て、ああ本当に人って大事だな、大事にしなきゃって思ったりする出来事があったりとか、なんかそんなことがないとこう取り組まない。やっぱり焙煎のクオリティどうしよう、どんな仕入れしよう、売り上げどうしよう、コストどうしよう、なるべく人を削減して人件費を減らしてとか、だからそんなことを頭で考えちゃったりするんですけど、まあなんか、まあ僕はね、もともとそれ気にするタイプだったっていうのがあるんですけど、まあ例えば聞いてる人は、いやいや自分たちのチームもっと良くしたいなというふうに思ってるんですよねって思った時にどうすべきかで言うと、まあこの、なんだろうな、そもそもの、もう人が大事、チームが大事っていうマインドに会社とかお店全体を動かしていく必要があるし、まあなかなか変えるの大変だよねとも思います。もう最初からそのチームを大事に、チームいいチームで働きたいなと思ったらチームを大事にしてるところで働くっていうことに尽きるのかなとも思ったり、結構むずい話っすよね。むずいなと思うし、自分自身もいいチームをまだ作りきれてないし、本当まだまだダメなとこたくさんある気がするし、なんですけど、僕はコーヒー云々の前に人が楽しく心地よく働いて、それで結果的にコーヒーが美味しくなる、いいサービスが勝手にお客さんに届いちゃう、長く働くことになっちゃう、パフォーマンスが上がっちゃうってことになるのかな。そういう意味だとチーム作りって楽しいし面白いし、一番大事かなとも思ったりしてます。まあでも結構むずいなと思うものがチーム、まあ、それもさっきのなんていうんですか、自分がご機嫌だから 相手に与えられるって話、相手に与えるから自分がご機嫌になるって話の、その鶏卵問題と一緒で、いいチームを作るからいいビジネスができるかっていうと、いいビジネスをするからいいチームを作る余力があるとも言える。なんか優しさって自分のこう自分たちの幸福度があるから優しくなれる節もあると思ってて、そこが会社作りの一番面白いとこなのかなとも思ったりするんですよね。ちゃんとまあお金を稼ぎつつというか、まあ、継続できるレベルではちゃんとビジネスをしつつ、その余裕を持ってというか、その優しさを持って、いいチームにする。で、一方でいいチームを作りつつ、いいチームになってパフォーマンスが上がって、みんな生き生きと働くからこそいいビジネスをしていって、余裕が生まれるみたいな、まあそれも循環なのかなとも思ったりすると、まあ、全部頑張んなきゃいけないんですけど、面白いなとも思ったりします。みんなどう思いますかね。ちょっとなんかダラダラと、いつもみたいになんか取り留めもなく話しちゃったんですけど、まあ要は僕は、コーヒー屋でももちろんチーム作りが大事で、できることたくさんあるよなとも思うし、そこが根幹かなとも思ったりしているという、ただそれだけのお話でした。はい。またなんかちょっとチーム作りとか、コーヒー屋をやっていてなんか気づくこと、思うことがあったら、そんなお話もしていきたいと思っております。またゆるりと聞いてください。みんなでいいチームをコーヒー業界作って、コーヒーやってよかったって思えるね、業界にしたいですよね。そうつくづく思います。そしていいチームが増えるほど、コーヒーがみんなに伝わっていくし、生産者も、よりハッピーになっていくし、バリスタもハッピーになっていくしっていう、そんな循環があると思うんで、コーヒー好きだからこそみんなで心地よくコーヒーをやっていきたいなって思うんですよね。そんな感じです。はい、今日も聞いていただいてありがとうございます。